愛するすべての人に FMYY。
こんにちは。こちらは FM ワイワイ、いつものようにカトリック高取教会の中にあります FM ワイワイのスタジオから、YouTube で配信しています。ライブ配信です。ですのでですね、何かご連絡などありましたら、メールでお届けいただきたいなというふうに思いますが、すぐさま反応できるかどうかはちょっとミキシングしながらスイッチャーしながら喋りながらということなので、確かなことは言えないんですけれども、あなたもですね、この毎週土曜日のワンコイン番組12時から基本的に行っておりますので、 FMYY の会員になって、あるいは会員の方とつながって、ちょっと言いたいことあるねんっていうような、それからですね、コロナのことでこんなことあんねんけどっていうようなことでおいでいただきたいと思います。その時はワンコインっていう、この番組の名前の通りワンコインを握りしめておいでいただきたいと思います。今日ワンコインを握りしめておいでになった方はこの方です。
はい、今ちゃんこと今井忠です。ワンコインを持ってきました。
はい、では土偶ちゃんによろしくお願いします。
はい、じゃあ早速、はい、土偶ちゃんに、はい、
入れました。はい、ありがとうございます。いつも今ちゃんは第1と第3に、来ていただいて、
そうです、ね、
本当にありがたいんですけれども、うん、ぜひあなたもですね、おいでいただきたいなと思います。私バックライトをつけるの忘れてますね。ちょっとだけお待ちくださいね。スイッチングします、うん。はい、これで少しですね、後ろの方の、グリーンバックが消えると思うんですけれども、今ちゃん今日はですね、実は昨日放送文化基金賞、こちら の、 推薦をしてくださった方、はい、熊本さんとおっしゃるんですけれども、はい、彼がおいでになりましたの で、
そうですか。
なぜ FMYY を推薦してくださったのか、この放送文化基金賞っていうのは、うん、メディアに関わる人にとっては大変な賞なんだそうなんですよ。
あ、そうですか。
でしょ、私たちもへえそうなんですか、っていう感じなんですけれども、
東京まで行かれて受賞されたんですね。はい、
でやっぱり、私この前坂井正明さんのドラマ見てたんですけど、それは栄光のグループサウンズをしてて、非常に人気者だったっていう設定で、彼がその音楽業界の重鎮っていう役をやってたんですが、そのバッグにはですね、うちにあるのと同じようなブロンズ像が置いてありました。
そうですか。
だからやっぱりすごいやってそれを写すだけでそれを、こう表す、彼の力を表すっていう感じになってました。ではですね、まず皆さんとともに、そして今ちゃんも、あ、そうでした、スタジオにはシールドがありますので、ちょっとマスクを外させていただきます。
はい、
こうマスク外すと爽やかですね。
そうですね、なんかすっきりします。
そうですね、はい。ではですね、早速にその熊本さんに昨日、ヒアリングにおいでになられまして、そして、ここのスタジオでどういうことで推薦したのかという、その理由の方をお聞きしました。動画がございますので、
はい、ぜひ聞かせてください。
はい、みんなと一緒に聞いてみましょう。はい、司会進行は FMI はキムチアキです。失礼しました。
夢光る街神戸を、
いただきました。これはですね、自分たちが自薦っていうのではなく、お隣にいらっしゃるこの方が推薦委員として推薦していただきました。ではまずお名前からお願いいたします。
皆さんはじめまして、熊本慎一と言います。 私はですね、もう老人なんですけれども、
いえいえ、
3年前まで朝日新聞という新聞社におりまして、論説委員とか編集員やってたんですが、担当は何かというと、
はい、
放送を中心とするメディア、
うん、
ジャーナリズムを担当としておりまして、うん、放送界も長く回ってきたわけですね。その中で FM ワイワイという、神戸の FM 局とも、お付き合いすることになったといういきさつがあります。
はい、そういう中でですね、まあ、だからたくさんの、いろいろなメディアの方をご存知だと思うんですけれども、そういう中でこの賞に値するところだっていうところで、推薦文を、そして資料をたくさん出していただいたんですが、これはどういう理由からでしょうか。
この放送文化基金賞というのはですね、まあ、日本のいろんな放送界の賞の中でも、まあ、もらうと嬉しいと言われている賞のうちの一つなんですけれども、この、まあ、個人とグループにの業績に対してあげる、うん、番組、個別の番組にあげる分野も、まあ、部分もあるんですけど、はい、それとは違って、まあ、放送という分野で業績を上げてきた個人グループにあげるということで、今回は FM ワイワイにあげたんですけども、で私がこの推薦委員として考えていることはですね、一つはどうしてもその東京から日本列島全体を見ていると抜け落ちるものが多々あるなと、はい、特に地域で、まあ、地道に頑張ってるメディア、しかも NHK でもなく民放連に加盟している、大きな民放でもなくというところはどうしても見落としがちなので、私としてはまあそこのところに目を向けたいということで、実は昨年も鳥取県の中海テレビという、
はいはいはい、
ケーブル局を推薦して、まあ、受賞したんですけれども、その時にですね、ケーブルテレビ初の受賞と言われました。だからいかにですね、だから日本の放送界って言った時に、はい、NHK、うん、民放、まあ、キー局を中心とした、うん、東京中心、大きな局中心に見られがちな傾向がいかに強いのかということをその時も痛感しましたので、うん、じゃあ去年中海テレビだったら、来年は、来年って去年の話ですけどね、まあ、今年はその阪神淡路大震災から25周年でもあるということで、去年ケーブルテレビだったら今度は小さな FM 局、うんうん、今も FM 派は出しておられないですけれども、まあコミュニティ FM を代表する存在、まあ、災害ラジオを代表する存在として、ぜひ、まあ、推薦 したいなと思って、まあ、熱く推薦させていただいたわけです。
そうですね、本当に熱くありがとうございましたその小さないろいろなメディアっていうのを言われましたけれども、うん、もちろんマスメディアっていう、うんうん、大きく網掛けで全体に、発信するっていうのも、うん、とても必要だとは思うんですけれども、小さなところのメディアの必要性っていうのを特に言われるのはどういったところですか。
そうですね、やっぱり地域のコミュニティの中に、まあ、コミュニティがありますよね、まあ、特に災害とかあると、まあ、じゃあ避難所にみんなが集まるとか、うん、ボランティアの人がやってくるとか、そのコミュニティの中にいろんな人がいる、まあ、外国人もいれば障害者もいれば、もういろんな人がいるっていうコミュニティをベースにして、そのコミュニティのありようをバックにしながら発信していく、
うんうん、
ラジオでも、まあ、もちろんテレビでもネットでも発信の方スタイルはいろいろあるわけですけれども、で小さな局ほどですね、実は小回りが効くので、うん、実は大きな局にできないことができちゃうんですね、
うん、
例えばグローバルにつながるとか、
はいはいはい、
あと地域の中のマイノリティの人たちをですね、うん、例えば例を挙げると、札幌に三角山放送
がありますか、
あそこはバリアフリーにスタジオを全部してですね、障害を持ってる人たちがみんなパーソナリティをおやりになっているわけです。目の見えない方、さすがに口の聞けない方はちょっと無理なんですけれども、うんうん、目の見えない方、耳の聞こえない方も含めてですね、うん、その障害のある方がそれでなんていうか、みんなで一緒にやりましょう、
うんうん、
みんなの中にはいろんな人が入っていると、
うんうん、
ジェンダーもいろいろだし、うんうん、今はもうジェンダーを超えるようにトランスジェンダーという時代になってますけど、そういろんな人がいるのがコミュニティであって、うんうん、 そのコミュニティの中にあるラジオ局っていうのはそういうコミュニティを反映しつつ、なおかつ実はグローバルなテーマであるをこう担いながら、地域密着型の話題でそういうマイノリティのテーマも語って発信することができるというメディアだと思うんですよね。それのまあパイオニアとして FMIY は位置づけできるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。このコミュニティの中の一人一人の声を聞くことでやはり社会は良くなっていくっていうのを信じてるんですけれども、これを信じ続けると社会は変わるはずですよね。
変わりますよね。それからやっぱり今でこそ国会に車椅子の方が初めてこう入りましたけども、初めてっていうのがびっくりですけど、
そうですね、
ことほどさようにですね、車椅子に乗ってる方、障害のある方、外国人、言葉、日本語があまり上手にできない方々の声を乗せていく、声を電波に乗せていく、ネットに配信していくっていうことがとても大事なので、そういうことはもう個別にやるしかないですよね。地域ごとにやるしかないですから、それがまあ一つの局じゃなくて、一つのまあ FMIY みたいな先行例があると我もそれに続けというところがですね、どんどん広がって世界中に、インドネシアとかも含めて世界中に広がっていく、まあそのきっかけを作ったのがもうとても大きな功績ではないだろうかと。だから自分の局としての歩みもありますけども、それを日本列島に広げ世界に広げていったっていう意味で、さっき僕は小さな局ほど小回りが効くって言いましたけども、いろんな新しいことができるんだよということをまあ示したというところも評価できるんじゃないかなと思うんですよね。
ありがとうございます。これからもこの街を良くする仕組みっていうことで、ここを良くすると、あんないいことができるかもしれないっていうふうに、それがどんどんどんどん広がっていって、そして、国も動かしていく、世界も動かしていく、ここから世界の言葉で永田からっていうふうに言っていますので、世界も動かしていく、その気概だけは持っていきたいと思います。
そうですね、そうお願いします。
はい、今回はですね、このこちらのブロンズ像ですけれども、こちらの、放送文化基金賞、こちらのグループとして FMYY というものの存在を、推薦していただき、そしてそれをもちろんそうですよっていうふうに受賞させていただいた、その熱い思いを語って
ます。そうですね、私は推薦委員ですので、審査委員もちょっと褒めておかないといけない。
そうですね選んでいただいた
選んでいただいた人たちにも敬意を表す、
審査委員の皆様にも本当にありがとうございます。そしてそれに応えていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
FMYY
こんな風にお話をいただいたんですけど、いかがでしたか。
あそこの目の前にあるのがそうですね。
はい、
今の話聞いてたら、やはり、どんな小さい局であっても一生懸命やってると、それが世界まで広がる、その電波の力、これをね、ちゃんと評価してくれたのはとても嬉しいですね。
そうですね、本当に嬉しいことだと思うんですけれども、ただですね、今なんというか電波がないじゃないですか、インターネットだけですよね。でもやっぱりラジオっていうものをね、持っとくっていうのもなんとか、もう一度ね、ラジオでこうチャンネルぐるっと回してあFMYY っていうふうに流れるようになったら嬉しいなというふうに思うんですけれども ね、
そうですね。
ただそのためには放送法で NHK もあんな大きな人たちがいるところも、それから小さなこういうコミュニティ放送局、みんなの会費とかそういうので成り立っている、思いで成り立っているようなところと同じこうシステムの中に入れてしまうっていうのはちょっと違うので、そこはなんとか変えてから一人一人がやれるような形の、コミュニティ放送っていうのはこういうことだよというような、制度も作り直すっていうところにも力を入れないと、なかなか もう一度電波を持つというのは難しいなっていうふうには思っているんですけど、
それで日本は災害列島って言ってね、よくあちこちで災害があった時に、これの 放送の力が大きい、
そうですね、
これはもっともっとね伝えるのは、はい、うん、FMYY の、まあ、仕事じゃないですか。
まあだから FM 派はないんですが、踏んでも負けへんとかね、踏まれても負けへん、ワイワイっていうので何度も立ち上がるっていうのを、やっていかないと、こう社会を良くする仕組みっていうのはなかなか作れないのかもしれないですね。
そうですね、
はい、さてさて、では続きまして、ステイホームとか、でもステイホームだけどパートナーとローン、いろいろなところでつながりましょうって言って、昨日ね、実は田村優さんと、それからもんちゃんが来てくれたんですよ。
あ、そうですか。
で、ちょっとコロナうつに、田村優さんはなっていたらしいんですけれども、リハビリの代わりにちょっとあんたの顔見たなってって言って、来てくださってって、で、もんちゃんはこの、ちょっとグラグラ感がね、この、シールドのところにあったので、ボンド持ってきてつけてくれたりなんかしてくれて、そういう、こうなんか、すごいいろんな、ボンドじゃないんですけど、いろんなつながりがね、で、今田村優さんともんちゃんがって言ったら、今ちゃんがニコッとするじゃないですか、つながってるね、1.17 でもつながってるし、つながりのある場所というところで、ここはあるなっていうのはとてもありがたいなと思っています。で、なんとアメリカのマスクなんかしなくても大丈夫だって言ってた、トランプさんも、はい、なってしまいましたので、皆さんやっぱり、こういうマスクをつけたりとか、自分の体を守るだけではなくて、人の体も守る、こう感染症を増やさないための、やっぱり、自分自身がこんなのは大丈夫だとかっていうのではなくて、きちっと最低限のところはしていきたいと思いますよね。
今電車に乗ってきました、電車の中、本当に皆さんしっかりマスクして、もうさすがだなと、で最近は青いマスクや、色のついたマスクが多くなりましてね、あ、なるほど、まあ、一つのファッションにしてやってるのかなと思って、それからこれからだんだん寒くなってくると、そうでなくてもマスク、風邪をひいてね、やる時期ですからね、いつまでこれは続くのかなと思って、それが大変だなと思います。
でも暑い時期はね、確かにこのマスクをしてるとね、もう本当に蒸れて汗だらけになるんですが、冬はね、マスクをするとあったかいですよね。
あ、そうですね、多分そうだと思います。
はい、まあそういうような季節に合わせていろいろしていただければと思います。さて、今日の、今ちゃんのは「すすきの草原守ります」ということなんだそうですけれども、そしてそれの、東小田福山でのすすきの草原守ります、このお話を聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、今日の今ちゃんのお話は、すすきの草原守りますをお知らせします。
はい、
秋になると庭先や公園でスラッと伸びたすすきが目に留まりますね。さやさやっとも風に揺れている姿を見ますとね、あ、秋だなと感じます。
はい、
まあ、以前はあちらこちで見かけたんですけど、
最近は、
ね、雑草の勢いが強いせいかね、
はい、
もうほんと少なくなって、
雑草に負けるんですか。
ですね。それで、まあ、神戸市と芦屋市のね、こう交わるところにある東小田福山って聞いたことありますか。
なんか小田福山っていうのは、なんとなくこう
耳に
したことはあるんですけど、どのあたりですか。
芦屋の上から、歩いて、バスでも行ってもいいんですけど、まあ、20分ぐらい。
この芦屋からっていうのは、JR ですか、阪急。
阪急。
あ、じゃあ川沿いにだいぶ上がっていく。
上がっていく方ですね。か、あとは、東小田福山っていうと、阪急で言ったら岡本の上、そこをずっと上がっていってもここに行きます。
あ、そうですか。
ですからハイキングコース、六甲山のハイキングコースに入る途中の道、
六六層までは行かないんですね。
ではないですね。はい、
わかりました。
で、東小田福山っていうのは697メーター、そんなに高くはないですね。
小山っていう、あ、丘ではないですけれど、
しっかりした山ですよ。
山ですね、山ですね。はい、
で、そこの山の山頂付近ですね、ずっと歩いていくと、きれいなその草原が出てきましてね、 ずっと、木がいっぱいあって、
はい、
まあ、森の中を歩いているようなところが、うんうん、途中から急に視界が広がってね。
ほう、あ、じゃあ森の中を歩いているっていうか、まあ、山ですから、こうやっぱ森林の中を歩くじゃないですか、でそこが突然こう開けるわけですね。
そうですね。だからその森林の中をこう歩いていくと、突然パッと開けてですね、うん、ちょっと行くと今度左手の方に、
はい、
大阪湾、神戸湾、海が見えてく
る。ああ、そうなんですか。
ああ、綺麗だな、うんうんうん、でしばらく行きますと、うんうん、もう一回ちょっと上がるとですね、うん、今度は、草原があって、あ、ここら辺がピーク、頂上なのかなと思って、
うん、
でそこに行きますとね、うん、あの広い、草がいっぱい生えた、
うん、
まあ、昔でいう野原、
うんうん、
でそこの中に、登山道、
はいはい、
ハイキングの人たちが歩く道があるんです、うんうん、でその横の草原っていうんですか、草ぼうぼうのところ、
うんうん、
これで、せっかくある森林が、まあ、枯れたり、それから、まあ、昔からあったススキ、
はい、
それが枯れたり、
うん、
ということでですね、地元の人たちや、うん、それから学生たちやみんなで、じゃああれを守ろうという運動があるんです、
うんうんうん、
それが、私たちも山歩きの会に入ってますんで、はい、じゃあ一回手伝いに行こうって言って、うん、そこに行ってきました。
なるほど。
そしたらはですね、まあ、参加者が100人ぐらいいるんですが、
はい、
ここにこうありますが、
はい、
もういろんな団体が来て、それで、最初に会長さんが挨拶して、
うんうん、
この、山を守るには皆さんでこの雑草を刈っていく、うん、それでこそまた、はい、緑が豊かになると、うん、もっともっとみんなが来ますよ、
うん、
もう江戸時代からここは東奥多福山っていうのは、
うん、
そういう、きれいねして、みんなが、あ、俺たちの山だっていうふうにして愛する山だったようですね、
うんうん、なるほど。そうするとですね、山を守るっていうのは、山はほっといたらそのままでいいんではなくて、昔だったらやっぱり焚き木を取るとか、
ええ、
それとか春になったらこう草摘みに行くとか、ええ、いろんなこう自然の中で人間の営みが行われる中で、山は山らしくちゃんと守られてたということなんでしょうね。
そうです。金さん言う通り、はい、昔はみんなで地元の人が山を守った、うん、
はい、
それから、うん、守っているから、うん、こちらに、出てきた雑木林、
はいはいはい、
そこの木を切ってですね、薪にしたりとか、
はいはい、
そういうふうにしてね、地元に、可愛がられて山が残ってきた、
うんうん、ということは本当にちょっと前までは、自然とともに人間は生きていた。
そうです。
ということですよね。
だから地元の人たちは自分たちの山だと、
うん、
だから自分たちを守ってくれてるから、
うんうん、
私たちも逆に山を守ろうということでね。で雑草が昔はね、山の上、
うん、
きれいなススキがあってですね、うん、もうみんなそこで一息つくのが楽しみ。それがだんだんと、雑草が増えてきて、そのススキもなんかなくなっちゃうんじゃないかということから、この数年前からですね、団体や学生たちでみんなで時々行ってはきれいにしようという運動です。
なるほど。
で私もね、前も一回行ったんですが、今回も大きいクレーン車が下の方まで来ててですね、こんなんで運ぶほどあんのかなと思ったら、ずっと山上がっていったらばもう雑草がいっぱい。
お、それを運ぶのにそんな大きな、
で下の方の方にクレーン車が待機するぐらい、
うんうん、はい、あるわけです。
で、みんなでそれを、もう座ってなたを持ってですね、草を取るのは大変だったんですけど、
はい、
で終わったらね、うん、もう綺麗でね、
うん、
さっぱりしましたね。
いやいや、なんかススキの草原は普通に秋になったらあるもんだと思ってたんですけど、そうではなくって、やっぱり 山のいらないものを取って、そして雑木は雑木林として、うん、あるいは焚き火にするだったり、いろんな活用方法をさまざま人間が生活の中でやっていることで、うん、その秋になるとススキの方がこうたなびいて、そこにお月様が出て、この前の十五夜みたいなものがめでる、だって、十五夜のお月様とかそういうのはうさぎがどうこうっていうよりは、うん、あれはやっぱり豊作を祈るとかね、うん、そういう季節の流れの中であったっていうふうに、ものの方に書いてあるのを見て、
そうなんです。ススキっていうのは、はい、古くなる昔々の万葉集にも出てましてね、うんうんうん、日本の秋に欠かせないものでしてね、はいはい、で昔から中秋の名月、うん、その時にはね、月見団子と一緒にこのススキも備えて、はい、で、はい、お参りをしたと、はいはい、でどうしてお団子とススキなのかって聞いたらば、そのススキは、ちょうどお米の房に似てると、
はいはい、
いうことで、はいはい、お団子と一緒に備えておくと、うんうんうん、豊作になるんではないかと。なるほど。ですから豊作を願う気持ち込めてですね、うんうん、もうこういうふうに行事として残っていると、いいことだなと思いました、
うん、そうですね。この昔のその営みをね、うん、見てみると、やはり土地から の頂き物、収穫をいただくっていうことの中で人間が生きていて、そのための祈りがさまざまに
感謝の気持ち
を、ね、そうですね、春夏秋冬それぞれに夏を越すための血の輪くぐりであったり、いろんなことっていうのはそれが自然と本当に流れと一体化している。でそこを人間が文明というので、石油で何でも作ってしまうとかというような、それと世界中をいろいろこうここから搾取してくる、石油を取ってくる、紛争も起こるとか買い叩くとか、いろんなことをするので、これはやっぱりちょっと考えないといけないよって言って、コロナのこういうウイルスも自然界からのこうなんか人間をもう一度立ち返れっていう
警告ですね、
みたいな気もします ね。
そうですね。ですから、まあ、古くはね、うん、ススキは万葉集にも歌われてましたね、はい、日本ではもう本当にこのススキっていうのは、うん、もう私たちの心に入っていて、うん、それで自然を大事にする、うんうん、それから、まあ、さっきの お団子と一緒に飾るようにですね、はいはい、豊作を願う、
そうですね、
いうことでね、随分と働き者だなと思いましたね。それからあとはね、ススキを、昔はずっと余ってたら、農家なんかで屋根のところにこう入れ使って、ですからかやぶき屋根って言いますよね、はいはいはいはい、ああいうところにもこのススキを使ったりとかね、
なるほどなるほど、
もう生活にも欠かせない植物だったですね。
今本当に科学的な、ね、もので全てを済ましてしまおうというふうに、考えてしまって、ね、ススキも買うっていうようなでお団子もお団子屋さんで買うっていう、ね、まあ、それもそれでね、商売として成り立っていいのかもしれないんですけど、自然とともに生きていくっていうことを考え直さないといけないという時代でしょうかね。
そうですね、ですから、まあ、実際今回、きれいにこうきれいにきれいに雑草を取ってですね、うんうんうん、そしてところにちょんちょんちょんとススキだけは残してあると、
はいはいはい、
もう本当にね、なんか心が休まるなと思って、
なるほど、
あ、こういうふうに、はい、自然というのは美しいんだな、うん、じゃあもっともっとこれ伝えなきゃって思いましたね。
なるほど。でたくさんの方々が ご参加ということでしたけれども、はい、これは年代もさまざまな方々ですか。
そうです。まあまあ、こちらのリストを見ましたらね、いろいろ、ブナを植える会、日本山岳、連盟、
はい、
神戸森の学校、
はい、
それから、西宮の山の会とかね、いろいろあります。で県民センターとか、うんうん、環境庁の、神戸事務所とか、いろんなとこからして、すごいなと思って、みんなでね、はい、私たちはまあ20人ぐらいだったんですが、全部入れたらもう100人ぐらい、
はい、
こういうことはね、やはり参加してみると、うんうん、あ、自然を大事にしなきゃな、分かります。ですから最初に行った時の雑 木林の間にぼうぼうとなっている草原がスッとなってですね、ちょんちょんちょんとススキが生えている、うんうん、あ、これでこそね秋を味わえるんだなと思いました。
なるほど、自然はそのままにするっていうよりはそこの中に生きている自分たちの生活のサイクルの中に入れていかなくてはいけないっていうので、さまざまなこう山を愛する人たち、ね、単に山に行ってわっやっほーって言って帰ってくるだけではなくてやっぱりその素晴らしい環境は自分たちで作らないといけないんですね。
そうですね、ですから一生懸命私たちはその草を取ったり、うんうん、してるとそこに、山道を歩いてくるハイカーがいます、はいはい、そうするとそういう人たちもあご苦労さんっつってね、うん、みんな、うん、あの嬉しそうに手振って歩いてってくれました、うんうん、あこれはね私たちもこの気持ちをもっと若い人にも伝えなきゃなと思いましたね。
つながりっていうことですね。
そうですね、
これはやっぱりあの今ネットでこういうふうに皆さんともお会いすることもできるんですけれども、やはりその山の空気の中で、あなたもおいでになったんですねっていうようなこう目と目を合わすっていうか、うんね、そういう同じ空間の中に人々がいるっていうのはとても重要なことかもしれないですね。
そうです、ですからいつもね例えば、電車から見て、うんうん、あの山行ったことあるよとか言ってても、ね、あそこでこの間ね、うん、草を買って、うん、もうススキが綺麗でね、うんうん、そういう話をすると、うんうんうん、やっぱり山を愛する気持ちが、うん、若い人にもっと伝えたいなと思いましたね、
うん、確かに、私もあのこの神戸に阪神間に住んでいると電車に乗ってて山の方を見てこう緑をめでるっていうのと、うん、でこっち側を見ると海があって、ね、で桜並木があったりとか、ねね、緑がこう綺麗ねとかっていうそういう環境に生まれ育ったことの感謝をやっぱり自分の体でもそれを、作り続けていく一人にならないといけないですね。
そうですね、それが海が見えて山が見えて当たり前っていうになってしまうんじゃなくて、うんうんうんうん、海が見えて山が見えて幸せだなと、
うん、
でそれはやはり守んなきゃいけないなということをね、あの、まあ、実感しましたね。
はい、そういう季節の中でですね、実は韓国領事館が、うん、総領事館なんですけど神戸にはありまして、そこからですね、
お荷物送ってきたんですか、
はい、でこれがですね、10月3日が韓国では国慶節って言って、国が生まれた日、
今日ですね10月3日。
そうなんです、でそれの時にいつもあのご招待いただいて、いろいろなイベントなんかを見せていただくんですけれども、今回はコロナということでそういうものを開催できませんので、気持ちだけでもお送りしますって言って、
そうですか、
送っていただきました、これがですねその国慶節っていうのは大韓民国という国ができたというよりは、日本にも淡路島に、天の方から神様がくるくるくるってやったら淡路島ができたという国なり、国
生まれのね、
うん、はい、そういうお話あるじゃないですか、はい、こちらはですね韓国の方はチェジュ島最終島、はい、そちらの方に神様がこう出てきたという穴がありまして、なので、こういうチェジュ島は、カムギュルって言っておみかんが大変有名なところなんですね、はい、日本の冬みかんあるじゃないですか、はい、ああいうおみかんなんですけれども、朝鮮半島はとても寒いんですが、南の方なので、四国と同じように和歌山と同じようにみかんができるらしいんですけれど、そのみかんのクッキーなんです。
あ、そうですか、
はい、みかんを生のみかんの周りにチョコレートをこうコーティングした、ホワイトチョコやブラックチョコをコーティングした、今ちゃんにもお帰りには奥様と
そうですね、
お味見していただくのに差し上げますけど、こういうふうにやっぱり国が生まれた時っていうのと、それからこの前のこの日本ではですね、やっぱりこの秋の時期に、いろいろな大祭をね神社の方でされたりとか、いろいろなことをする、秋はやっぱり収穫のそういう時なんでしょうね。
そうですね、ですからススキの方を見てですね、うん、やはりあれでお米をこういうふうにして実ってほしいっていうんで、うんうん、ちゃんと捧げるっていうそういう収穫をね、 感謝する気持ちもすすきの力だなと思いましたね。
なるほど、やっぱり文化賞をいただく、文化基金賞をいただくという、うん、文化とともに文明ではなく、人間の文化営み、うん、地球と一緒に生きていく営みということもぜひみんなでもう一度考えていきたいなということを、今ちゃんのお話とともに思いました。すすきの草原守ります、
はい、
東小田福山でのお話でしたけれども、これから阪急とかに乗られた時に岡本多すぎて芦屋に向かう時なんか、ね、あの縁かなというふうに。
そうですね、まだまだね時期では、うん、一月先ぐらいまで、向こうでススキの方が揺れてですね、うんうんうんうん、おいでおいでって言ってんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ行かれることをお勧めしますよ。
はい、わかりました、では最後にもう一度今ちゃんの方からですね、山をめでるとか海をめでるとか環境をめでる、
はい、
こういうことについて少し皆様にお話しいただけますか。
はい、まあ、神戸というのは山も海も身近にあってですね、自然の美しさがあるなと、もう本当に喜んでいます。でもう一つですね、それを子どもたちに一緒にハイキング遠足で行ってですね、そういうこういうような、花がこういう木が今植わってる、そういうふうに自然に目を向けるように、この秋すすきの草原へですね、ぜひ行っていただきたいなと思います。
そうですね、まあ、山道ですから、すれ違うことはあってもなんかわちゃわちゃしないので、おじいちゃまやおばあちゃまと、あるいはお父さんやお母さんと兄弟でとかっていう風に、ちょっと山歩き今の時期だったらとってもいいんじゃないですか。
いいですね。それと山を歩いてると、うん、すれ違った時にですね、うん、こんにちはつって必ず挨拶をしていく、
うんうん、
そうすると子供連れのファミリーがすれ違った時に、だいたい子供たちは両親の前をたたっと走ったりなんかしてるんですが、気をつけなさいよとか言いながら、やはりねそのファミリー愛がすごく高まるなと思います。
でもぜひこれは何かとこう聞かれた時に答えられるようにならないといけないですね
まあでもそれはじゃあまた調べておくようでいいと思います。
なるほどなるほど、
そういうふうに、うん、考えることが大事じゃないかな、うん、いや私はね山行って子供を連れて、うん、このファミリーすごいなと、3人ぐらいの子供をね、うん、もう勝手に歩かしておいて、で後ついていく、
うん、
やはりこういう育て方いいなと思いました、
うん、
まあ実際ススキの草原行ってですね、うん、そういうファミリーもいましたんで、皆さんもよろしかったらぜひこの秋はススキの草原に限らず山へ歩かれたらいかがかと思います。
はい、その時はゴミは必ず持ち帰り、はい、落ちてるものも持って帰るようにしていただきたいなと思います、うん、今日はですね最初に、この放送文化基金賞、なぜ FMYY がそれを推薦をいただけたのか、そしてまたそれを、採択していただけたのかっていうようなことをお知らせさせていただき、そしてそのために感謝も皆様と共にしていきたい、これからも継続していきたいなっていうことをお伝えしたのと、それから鈴木の草原守ります、東小田福山でのその活動、そういうものを今ちゃんの地球と共に生きるための自分のできることっていうようなお話を聞かせていただきました。あなたはこの秋どんな風にどこへお出かけになるでしょうか。また来週土曜日もありますので、ぜひ私はこんな風に今ちゃんの話を聞いて思いましたみたいなところをお寄せいただいて、おいでいただいたら大変ありがたいなと思います。今ちゃん今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。